소나기 같은 시원한 재미, 거침없는 웃음점차 이곳은 사랑해요 한국말입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야쿠노 헨슈 초코토 무토 카츠키오 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미 데스.
사랑하노 예쁜 춘차 데스.
にわか雨のような爽やかな面白さ、はばかることのない笑いの電車。ここはサランヘヨハングマルです。というふうに言いました。
はい。
ということで、今日はオープニング囲碁感知コーナーですけど、今回はミュージックビデオなんですけど、歌手サイのカンナムスタイルの大ヒットですね。まあ、なんといってもミュージックビデオが公開52日目にあたる昨日9月4日に、YouTube 再生回数1億回を達成したんだそうですね。これまでの最高は少女時代 G の8400万回だったそうですけど、まあそれもすごいけどね。アメリカの iTunes の音源チャートでは40位を記録してるらしいんですけど、これが歴代 K-POP 歌手の最高位なんだそうですよ。軒並みイケメン歌手やガールズグループがいっぱいいる中で、突然おっさんライクなコミカルソングが先に世界を制覇してしまったみたいな感じですかね。アメリカのビルボードワールドアルバムチャートでも第2位、あと SNS 上で最も言及された順位を表すビルボードソーシャル50チャートでは1位に輝いているそうですね。さらに昨日の発表によると、今回ジャスティン・ビーバーとかジェニファー・ロペスなども所属する米国最大手のレコード会社アイランドレコードとマネジメント契約を結んで世界市場進出を本格化するんだそうです。まあでもね、このヒットっていうのははっきり言ってダンスですよね。マルチュン、馬踊りというふうに名前が付けられてるんですけど、まあ手綱を両手で持ったようなポーズで乗馬してるような格好で地上を跳ね回るという
でもなんかやっぱりカンナムスタイルっていうのが面白いからじゃない、
歌もね、そうだよね、確かにノリのいい歌、それとあのダンスってことだよね。
そしてしかもそれをサイがやるっていうのがね、
コンセプトはその最もカンナムスタイルじゃない自分がおっぱんカンナムスタイルね、お兄さんはカンナムスタイルだという、それが面白いんだっていうことをアメリカの番組で説明してたね、英語でね。まあ今アメリカのさまざまなところでこの踊りが踊られてるみたいですけど、共和党の大統領候補であるロムニー候補がステージに登場してくるときにこのマルチムで飛び出してきたっていう衝撃的な映像だよね。
あとなんかいろんなパロディみたいなのもあって、テグスタイルとかサトリで歌ったりとか、
私も YouTube で見たけど、韓国のクリスチャンが教兵スタイル、教会スタイルとか
オリンピックが終わった頃はナヌンテヌンスタイルとか言って、選手たちが暮らしてるテヌンっていう場所があるんですよ。で、選手たちが出てミュージックビデオ撮ってました。
9月1日にはロサンゼルスのペラスコ劇場でカンナムスタイルパーティーと題するダンスコンテストが開催されたらしいですけどね。まあこれは韓国の文化から一応無理やり説明すると、まあ、韓国って昔から能楽とかね、安藤の方のタルチュムとかね、結構リズミカルでコミカルな踊りっていうのが好きだった伝統があるじゃないですか。まあそういうことも関係してんじゃないかと思うんだけど、なんかこう人間の不自然な動き、滑稽な動きをなんとかチュン、なんとか踊りっていう風に名付けて、みんな真似したり話題にしたりするのが好きですよね。まあ、実際私が韓国に来た頃からそういうのはあったわけですけど、当時有名だったのがケダリチュンですよ。ケダリチュン、犬の足の踊りと書くわけですけど、これは80年代にウスミョンホギワヨという、笑うと服が来ますっていうコメディーショーで流行らせたんだよね。まあ、それ以降いろんな歌手が、だから犬をこう立ち上がらせると足がガニ股になってフラフラするじゃないの、ああいう感じでガニ股にして開いたり閉じたりする踊りなんですよ。
そしてなんか手も一緒にこうやって叩いて、こんなこんな風な、
これはまあ未だに歌手が踊ったりする。
ソニアシデーがその G でやってたやつ、 GGGG でこうやってこの毛だりで踊ってたや
つ、足を開閉するガニ股のね。でその後80年代というと有名な男性歌手ですけど、ファン・ナムジュンの、
これ工藤静香じゃないのこれ。
それですよ。それがキヨン・ニュンチュンっていうんだけど、顔の横でキヨみたいな L 字型をこう上下左右するやつ、あとまあ90年代は男性トリオ歌手で DJ ドックというね、 DJ DOC というグループがあって今もいますけど、両手を前に出して肩を左右に揺らすこのカンガンボスチュン、観光バス踊りっていうのがね大ヒットしましたね。
みんなで踊れる、
いわゆるおばさんおじさんが肩を揺らす、ただそれだけなんだけど、これでもね実は韓国の伝統的な踊りなんですよ。肩でリズム取るっていうのが基本的な韓国の 昔からの踊りなので、これは伝統路線ですね。肩と腕で踊るっていうのがね。あと2000年代になるとガールズグループが主流になるわけだけど、ワンダーガールズがいろいろ入らせましたよね。
あ、だった。
まずテルミーのテミリチュームね。テミリチュームっていうのは腕の赤こすりをするように見えるんですよ。あとはそれだけじゃなくてパルチチュームとかね、手の甲を出して肘から上をこうやって振るやつね、パルチチュームとか、あとノーバディでは有名なチョンアルチュームがあるじゃないですか。ピストル打つ姿勢ね。ノーバディノーバディバッチュちゃんちゃん
だったっけ、
うん、あとは少女時代とかティアラのポピポピのコヤンイチュームですね、猫踊りね、
うん、
そして少女時代といえば足踊りですね、タリチュームですね。足を4の字に蹴り上げるチェギチャギチュム、
うん、チェギチャギチュム、あれすごかったよ、足だけ見える
そうだよね。チェギチャギっていうのは韓国の伝統的遊びで、羽みたいなやつを足で蹴り上げる遊びがあるんだけど、まあ、それですよね、チェギチャギチュムね、うん、まあでもあれはちょっと誰でも真似できるもんじゃないっていうのがあるけど、
あの足だからできる、
あの足だからできるよね、
あの足じゃないでやってもね、はい、あとはカラーのオンドンイチューム、
有名ですね、
お尻踊りね。とブラウンアイドガールズのシゴンバンチュームっていうのがあるんですよ。シゴンバンチューム、粉舞き踊りって言うんだけど、腕組みして胸張って踊るやつですね、うん、はい、ということですけど、まあ、今年も実は新しいチュームが流行ってたのは4月頃だと思うけど、 WE というグループがパーティーという曲で流行らせたブルケチュム、オットセイ踊りっていうのがあったんですよ。ちょっと小さい平泳ぎみたいな形でくるくる回す、
新人なんですか。
そうだね、男女が混ざってるグループですよね、うん、まあ、ノリのいい曲が流行ったと同時にその踊りも流行ったということですね。それからカンナムスタイルですねはい、ということで今日のカンチュコーナーは韓国のカンナムスタイルを中心にしたチュン文化のね紹介でした。それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ、はい、じゃあつんちゃん復習の時間です、
はい、
ちょっと負けてくださいますか。
チョムカッカジュセヨ、
ゲという謙遜の言葉が入るんだけど、
カッカジュシゲッソヨ、
はい、友達たちは大部分割引をしてもらったと言ってますけど、
チングドゥル、うん、
大部分、
大部分、
うん、
ハリン、
うん、
パダッタ、
うん、
デヨ
つなぎの一文字が入るね。パダッタでよだったら方言みたいな
、うん、思い出せません、
うん、はい、じゃあ、あみちゃんなんですか。
パダッタヌンデヨ、
はい、ということですね。今市場で物を買われてるわけじゃないじゃないですか。
지금시단에서、
うん、つんちゃん、あの寝そって聞こえるの、やっぱり
なんで
言うんだから、
시단에서って聞こえた、
시단에서
물
건사시는게아니잖아요、
はい、ということですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の話はまたウォンビン、隣のおじさんバージョンですね。
え、待って、おじさんの名前ウォンビンなの。
そうだよ
喜んでる喜んでるテンション上がった
はいはい、ということになりました。テンション上げるためにね、はい、じゃあ聞いてみましょう。
아저씨는여가시간에주로뭘하세요?
나는보통음악을들어요.츠금이씨는요?
저는활동적인것들을좋아해요.
예를들면요?
조깅을하거나롤러브레이드를타거나춤을춰요.
はい、どうですか?日本語で?
おじさん、なんかヨガって聞こえたけど絶対ヨガじゃないでしょ、うん、
ヨガって言いましたよ。
あのヨガじゃないでしょ、
うん、
何しますか、
うん、
音楽、
うん、
つぐみは、
うん、
ファルトン
単語で聞き取ったのか、
うん、
ジョギング、ローラーブレード、
うん、
チュー
ム、おー、それは全部聞き取ったね。はい、ということで、じゃあどういう会話だ、一言で言うと。最初のあの言葉が分かんなきゃ分かんないもんね。じゃあもう一回聞いてみましょう。
아저씨는여가시간에주로뭘하세요?
나는보통음악을들어요.츠금이씨는요?
저는활동적인것들을좋아해요.
예를들면요?
조깅을하거나롤러브레이드를타거나춤을춰요.
はい、どうですか?
아저씨는여가시간뭐하세요?
うん、ヨガ、シガンのヨガって何だと思いますか。日本語に似てる漢字語です。
あ、ヨガ、
そうだね。そして
ポットン、
うん、主語があったんだけど、
나는、
うん、
ポットン、うまく들어요、
うん、助詞があったんだけど、うまくの後
まくる、
うん、
들어요.
はい。
つぐみの。
あじょしはつぐみのことをそういう呼び捨てはしてないよ。
つぐみしぬ。
しかもちゃんと丁寧に話すよ。つぐみしぬんだったらパンマルじゃない。
え。
我々意識がないとそういうの落としちゃうけど、必ず丁寧語には入れなきゃなんない、最後に。
よ。
そうだね。つぐみしぬんってやっちゃったらその瞬間パンマルになっちゃうからね。はい。
저는。
はい。
활동적인것은。
日本語では
活動すること、
うん、활동적인だから
적인って何
あ、わかんないのね、はい、そして
例えば、
うん、韓国語で
예를들어なんかそんな感じの、
うん、で
ジョギング、
うん、
ローラーブレード、
うん、
タゴナチュン、
はいはい、じゃあ穴がいくつかありますけれども、それを埋めるためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
아저씨는요가시간에주로뭘하세요?
나는보통음악을들어요.츠구미씨는요?
저는활동적인것들을좋아해요.
예를들면요?
조깅을하거나롤러블레이드를타거나춤을춰요.
はい、じゃあどうですか?
아저씨는요가시간에주로뭘하세요?
はい。
나는보통음악을들어요.
はい。
つぐみ씨는요?저는활동적인것들좋아요。
まずその활동적인것들の後に助詞がつくんだけど。
활동적인것들좋아요。
를ってやった場合は物をだから좋아요だといいですになっちゃうじゃん。物をいいですって言わないじゃん。
좋아해요。
そうだね。
예를들면요。조깅을하고나ローラーブレードルタゴナ、
うん、
チュムルチョヨ、
はい、ってことですね。暗いね。はい、はい、ということですね。できました、
はい、
ということで私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。おじさんは余暇時間に主に何をされますか？
아저씨는여가시간에주로뭘하세요?
아저씨는요가시간에주로뭘하세요?
私は普通音楽を聴きます。
나는보통음악을들어요。
나는보통음악을들어요。
つぐみさんは?
つぐみ씨는요。
つぐみ씨는요。
私は活動的なことが好きです。
저는활동적인것들을좋아해요。
저는활동적인것들을좋아해요。
例えば?
예를들면요。
예를들면요。
들면요ってなるんだね。니은だから。
들면요。
ジョギングをしたり、ローラーブレードに乗ったり、ダンスを踊ります。
ジョギングを하거나、롤러브레이드를타거나、춤을춰요。
ジョギング、あれ?ジョギング、
具がないってことに気づいた。いや、ないんだよ。最初からなかったよ。ジョギンで終わり。
どうするの?
ジョギン。
ジョギンウル。
ジョギンウルハゴナ、ロール、ロール、ブレ、
レロレロ地獄にハマったね。
ロールブレイドルタゴナ、チュムルチョヨ。
はい、ってことですね。あゆみちゃん、タムもじゃ。
はい、単語と表現ですね。
はい。
ヨガ。
ヨガですね。そのまま漢字語として。まあ、暇ということですね。
チュロ。
これはそのまま漢字でチュというのはシュという字なので、シュにってことなわけだけど、主にってことになりますよね。シュとしてってことです。
ポトン。
普通。これも漢字語です。
うま。
音楽。
ハルトン。
はい。これはリュールとティグって、ティグがサンティグになるんですね。発音上はね。だからファルトンっていうふうになりますね。ファルドンではないですね。
モモチョ。
何々的です。
ももいん。
何々いだっていうのは何々だ、何々であるってことですけど、それの連体形でんというふうになります。何々である何々、何々な何々ってことですね。
もも를좋아하다、
これは何々を好むという動詞ですね。何々が好きだ、日本語ではそっちの方を多く使いますけど、韓国人はもう何々를좋아하다をよく使います。もし好きだあえて形容詞を使いたければ、何々が좋다というふうに言えばいいわけですね。좋아요というふうに言うわけですね。
예、
例ですね。
예를들면、
そのまま例を挙げればですけど、日本語ではまあ例えばということになりますね。
ジョギン、
ジョギングですけど、 ing の音は韓国ではインというふうに最後イウンで終わるんですね。
モモコナ、
何々するとか何々したり、羅列するときです。
ロロブレイド、
発音がややこしいですけど、韓国人はこうやった方が発音しやすいということになるんだよね。ローラーっていうのはロッローになって、ブレードっていうのはブレイドですね。ブレイドということになります。
チ
ュン、踊り、
チュムルチュダ、
踊るがチュダなので、チュンというのはチュダの名詞形だということがわかりますよね。踊りを踊る、チュムルチュダということになりますね。
踊りを踊るっていつもこれ全部言わないといけないの？チュダだけじゃダメなの？
チュヌンゴシエヨって言わないよ、うん、チュムチュヌンゴとか、うん、チュムチュダ、チュムルチュダも言うし、チュムチュダになる、
うん、
そうだね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
はい、아저씨는요가시간에주로뭘하세요？
요가시간，요가，
요가시간에주로뭘하세요？
나는보통음악을들어요。쯔그미씨는요？
저는활동적인것들을좋아해요。
예를들면요？
조깅을하거나롤러블레이드를타거나춤을춰요。
こらえてるような言い方は何なの？はい、じゃあ交代してあみちゃんから。
아저씨는요가시간에주로뭘하세요？
나는보통음악을들어요。つぐみ씨는요？
저는활동적인것들을좋아해요。
예를들면요？
들으면요？
요？
ジョギングハゴナ、ロロブレイドルタゴナ、チムルチョヨ。
はい、ということですね。それじゃあ、アミちゃん、タムモチョ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、何々に、だからいついつにってことだね。主に何をされますかですね。
ヨガ시간에주로뭘하세요？저녁시간에주로뭘하세요？퇴근후에주로뭘하세요？
はい、저녁시간、夕方の時間にってことですね。テグヌウェ、テグンというのが退勤で、フーというのが後という漢字、そのままフーと読むわけですけど、退勤後にということですね。はい、続いて、私は何々的なことが好きです。
저는활동적인것들을좋아해요。저는예술적인것들을좋아해요。저는감동적인것들을좋아해요。
はい、것들을というふうに立ちというのが入って、正確に訳すれば活動的なことたちが好きですとなるんだけど、ちょっと日本語として変だからそれは省略してたんですね。で、예술적인것、芸術的なことですね。それから感動적인것、感動的なことということになります。じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
ヨガ시간에주로뭘하세요？
はい、じゃあ練習してみましょう。
ヨガ시간、
요가시간에주로뭘하세요？
저녁시간，
저녁시간에주로뭘하세요？
퇴근후，
퇴근후에주로뭘하세요？
はい、続いて。
저는활동적인것들을좋아해요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
활동적，
저는활동적인것들을좋아해요。
예술적，
저는예술적인것들을좋아해요。
감동적，
저는감동적인것들을좋아해요。
上手。
今日は不自由だね、なんかね。はいはい。ということですね。それじゃあ、つんちゃんも一つ作ってみましょう。最初の文型でいきましょう。
あっちむしがね、ちゅろもうはせよ。
はい、ということですね。朝の時間にということですね。はい、それでは。
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。最初に質問が来てますね。それじゃあ読んでみてください。
マレーシアにお住まいのキミエさんです。こんにちは。韓国観光に必要な言葉を韓国語で教えてください。
じゃあこれは私が言いますので、あゆみちゃんが答えてみてください。この中で辛くないものはありますか？
이안에서안매운것이있어요？
はい、이안에서、この中で、안매운것、辛くないものですね。どれが辛くないですか？
어느것이안매워요？
어느것、どのものがってことですけど、どれが辛くないですか？辛くしないでください。
안맵게해주세요。
そうだね。안맵다っていうのは辛くないってことですから、안맵게、辛くなくしてくださいってことですね。맵지않게해주세요っていうふうに言うこともできますね。でも辛くないにしてくださいって言ったら、そしたら美味しくないんだとかって説得されたりするよね。まあでも日本人なら大丈夫でしょうね。はい、じゃあ続いてコリアンたまらないお便り大募集ですね。今回ちょっとたくさんいっぺんに紹介してみようと思うんですね。実は最初のは前回ちらっと言いかけた、これを紹介してみましょう。ソウル在住の匿名希望さんですね。私は主人とは海外で知り合って結婚したんですが、韓国で暮らし始めた当時、主人が韓国の知り合いたちに私のことをよくセクシーだと言ってくれたんです。ポッ赤くなった。いやー、私も韓国ではなかなかグラマーな方なんだろうなと自信が出てきていた頃、その言葉がセクシーの意味のセクシーではなくて、セクシーね、ニーズマですね、あーいいの方のセクシーという意味だということが分かってしまいました。これは今思い出してもがっかりします。本気でがっかりして本当に嬉しかったんだろうね。まあ紹介するときに、私の新婦ですっていうことを言う、その言葉がセクシーですね。若い女性のことをセクシーというふうに言うわけです。確かにこれは勘違いしやすい。
シレランみたいなもんですね。
そうそう、ウリシレランとか言う代わりにウリセクシーみたいな、ちょっとこうのろける雰囲気が入ったような言葉として紹介しますよね。はいはい、ということですね。じゃあ続いてあゆみちゃんに読んでもらいましょう。
島根県にお住まいの金の卵さんです。
はい、
いつも楽しく拝聴しています。私の知り合いで韓国に嫁いだ日本女性がいますが、シュートさんが日帝時代の恨みのゆえになかなか日本の嫁を受け入れられなかったそうです。そうしたある日、この女性が就寝前に挨拶しようとしてお父さんに、アニョイチムセヨ、おやすみなさいと言うべきところ、アニョイチグセヨ、安らかに死んでくださいと言ってしまったんです。
はい、
その怖いお父さんがどうなったか、なんとあまりのことに怒りを通り越して大笑いしてしまったんだそうです。さらにお父さん、突然この一途な嫁のことが可愛くなって、それを契機にすっかり彼女のことを受け入れられるようになったんだということ。やっぱり笑いの力は大きいですね。
はい、ということですね。よかったですね。
はい、すごいね。アブニーアニ
ーまあでもいつかはみんな死ぬわけだから、安らかにってことは大事なことですね。
でもこのお父さん偉いですね。
うん、確かに真面目にそういうに言ってるわけだから、怒るわけにもいかないしってことだったんだろうね。
時間止まったんじゃないし、
うん、そうだよね。光景が浮かびますね。はい、まあ時々そういう日本時代に辛い経験があったりする方いますけどね。あみちゃんのうちとかどうですか？大丈夫でした？
うちは特に
大丈夫だった。
大丈夫でしたね。
はいはい、私のとこもね、逆になんかお父さんが妻に対して、日本の嫁というのはみんなもう最高の夫に尽くす嫁なんだと言ってね、はいはいとかって尽くさなきゃないんだぞとかって脅してくれたってことなので。
でどうなんですか？
いやそれは最初はそういうふうに覚悟してやってたみたいよ。まあ、でもそのうち、あ、そんなことなくても大丈夫って言った。今は全然そんな感じなんでそんなことを説明させんの。はい、じゃあ最後ですね、兵庫県在住のジョニーデブさんですね。はい、
ジョニーデブ。
アンニョンハセヨ。前回のお便りコーナーで日本に住む韓国人の面白いエピソードが紹介されていたので、私の知り合いのお話を紹介します。住宅を手掛ける透明ハウスという会社がありますが、カタカナで透明ハウスというのはね、近所のマンションに大きくカタカナで透明住宅って書いてあったんです。それを見た韓国人の友人が、家が透明だと中が全部見えて大変でしょうねと言って心配してました。日本ならそういう変わった家もありえると思ったんでしょうかね、ということですね。
なるほどね。
ね、ということで、これからもお便り募集中ですから、面白いお便りとか感想をどしどしお寄せください。ということで今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
さようなら。